私は今晩イエス・キリストの贖罪について、またアロン神権者による聖餐の執行と贖罪の関連性についてお話しします。救い主の憐れみを心にはっきりと描き出すために短い線文の言葉を使います。オークショロもそのことについて今日お話しされています。それはこのような言葉です。人を保護する腕。ある家族がグランドキャニオンの見晴らし台で写真を撮っていた時のことです。突然悲鳴が聞こえてきたので走っていくと、2歳の女の子が手すりをすり抜けておよそ10メートル下の岩棚に落ちていました。その幼い子供はよじ登ろうとしましたが、動いたことでもっと滑り落ちてしまいました。 1.5 メートル先は危険な60メートルの絶壁です。19歳のイアンは女の子の状況を見ました。彼は緊急対応訓練を受けていたので、そのような事態に対処する方法を知っていました。こう語っています。すぐに状況を把握し、何をすべきか分かりました。カメラを置き、小道を少し登ったところで手すりを越え、いくつもの岩の上を這い降り、やぶを通り抜け、彼女を見つけました。イアンは1時間その子を腕に抱えたまま、レスキュー隊が救助用ロープを下ろしてくれるのを待ちました。腕に抱えたままという言葉が私の心を捉えました。腕についての話が聖典にたびたび登場するからです。愛の御腕、憐れみの御腕、保護の御腕などです。アミレクがゾーラム人に語った無限で永遠の贖罪についての教えの中に、腕に包み込んで保護するという言葉があります。恩子の犠牲によって人はキリストを信じる信仰を持てるようになり、悔い改めに導かれると彼は教えました。憐れみは正義の要求を満たし、これらの人々を腕に包み込んで保護する。人を保護する身腕について深く理解する上で大切なのは、救い主が効果や種、羊、パン、魚、体など実体のあるものを使って福音の原則を教えられたことを思い出すことです。腕は実体のあるもので、私たちは腕を使って愛情や愛を伝えます。私が帰宅すると妻は私を腕に包み込んでくれます。またラテンアメリカで奉仕していた間は、ずっと挨拶代わりの抱擁によって愛と安らぎの身腕に包み込まれたものです。贖罪について効果的に教える方法を深く考えたとき、人を保護する身腕という言葉が役立ちました。私たちはバプテスマと聖霊の賜物を受けたとき、人を保護する身腕に導く2つの儀式を受けたことになります。その後減り下り、十分に悔い改めて聖餐会に出席し、ふさわしい状態で聖餐に預かることで、繰り返しその身腕を感じられるのです。教義と誓約第110章の前書きには、人を保護する身腕を享受することに最も深く関連する聖文の出来事とそれに至った経緯が記されています。預言者ジョセフ・スミスの説明によれば、カートランド神殿を奉献した安息日に、彼と他の神権者たちが教会員のために聖餐を執行しました。この神聖な儀式の後、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーは退いて密かに祈りを捧げました。祈りの後、主が見姿を表しこう言われました。見よ、あなた方の罪は許されており、あなた方は私の前に清い、それゆえ頭を上げて喜びなさい。1836年のカートランド神殿におけるこの出来事の順序は、現代の私たちにも当てはまります。若い神権者は安息日ごとに生徒のために聖餐を執行します。そして生徒たちは霊的な癒しを渇望し、主からこの同じ言葉を思いと心で聞きたいと望み、祈りを込めて聖餐会に出席しているのです。見よ、あなた方の罪は許されており、あなた方は私の前に清い。 それゆえ頭を上げて喜びなさい。ダリン・ H ・オークス長老は聖餐に関連した霊的な清めや癒しがあることを証ししています。主の晩餐の聖餐はバフテスマの聖約と祝福を新たにするものです。私たちは罪を悔い改めて打ち砕かれた心と悔いる霊を持って主の身元に行き聖餐を受けるように命じられています。続けてこう言われました。パンをいただくとき私たちは進んでイエス・キリストの御名を受けいつも主を覚え主の戒めを守ることを証明します。私たちがこの誓約に従うとき主はバフテスマの清めの効果を新たにしてくださいます。私たちは清められいつも主の御霊を受けることができるのです。会員がその清め、すなわち人を保護する身腕をさらに十分に受けられるようにするためには、承認する鍵を持っている人々と聖餐を執行する人々は、聖餐の準備とパスに関して教会の手引きに述べられている一般的な指針に確実に従うようにしなければなりません。各神権者は自分が主の代理を務めているということを心に留め、また経験で威厳がなければなりません。一般的に言えば教会の青少年は模範的です。しかしながら私たちは聖餐の執行時の服装や外見があまりにも砕けてカジュアルな傾向にあるのを時折見受け危惧しています。若い男性の皆さん、教会に行く前にもう一度鏡の前に立って外見があらゆる点で整っているか自問してください。もっと良い方法として親や家族に見てもらってください。そして何かを指摘されてもその人の勧めに腹を立てないでください。イエス・キリストの真の忍びは身だしなみと服装が適切で常に主の標準を反映しており、また俗世の流行に流されません。一つ一つ細かく注意を払っていると必ず主の御霊を受けます。また聖餐を執行する人々の服装や外見は無限の食材の祝福を熱心に求めている人々の気を散らすものではあってはなりません。神権者へのモンソン大官庁のメッセージには神権を持つことは特権であるというテーマが見出されます。神権は奉仕する務め、支え、励ます特権、そして人々の生活に祝福をもたらす機会です。私はこれが聖餐の執行にも当てはまることを明かします。私はビショップとして奉仕していたときに重大な罪を犯した教会員たちの生活に食材の祝福が持たされるのを何度も見ました。イスラエルの藩士として私は彼らの告白を聞き、またしばらくの間聖餐を受けないなどの制限を必要に応じて課しました。あるシングヤングアダルトがデートをし情熱を制しきれなくなってしまいました。彼は助言と援助を求めて私のところに来ました。勧告の内容と告白の内容と私が感じた御霊の促しに基づいてしばらくの間聖餐を受けることを禁じました。私たちは定期的に会って悔い改めが行われていることを確認しました。そして適切な期間の後、私は再び聖餐を受けることを彼に認めました。私は壇上に座って彼に目をやりました。彼は今やふさわしい状態で聖餐に預かっているのです。私は彼を包み込む憐れみ、愛、保護の身腕を感じました。食材の癒しが彼の魂を温め重荷を取り去り、その結果約束された許し、平安、幸せが与えられたのです。私にはパッカー会長が説いた真理について経験に基づく証があります。 キリストの贖罪は堕落と霊の死から贖われるため、生涯を終える時だけ適用されると考える人がいます。しかし贖罪にはさらに大きな力があります。日常生活で得られる常に存在する力です。苦しみ悲嘆に暮れる時に主は私たちを癒してくださいます。私たちは贖罪がどのようにして行われるのかを完全には理解できていませんが、人知では到底計り知ることのできない神の平安を経験できるのです。私は天の御父とイエス・キリストを愛しています。お二方を信じ愛し、お二方に忠誠と献身を尽くします。神は私たちの天の御父であられ、私たちは御父の子供です。イエス・キリストの御名により、アーメン。